ニュースレター絆第44号、令和2年2020年1月。発行、茨城市市民活動センター、アクティブプラザ絆。大阪府茨城市駅前4丁目6番16号市民総合センター内。電話、ファクス、072-623-8820。ホームページアドレス。http://www.ibaraki-npo.jp/。e メール、ibaraki-npo@cyber.ocn.ne.jp。明けましておめでとうございます。9年中は大変お世話になりました。本年もよろしくお願い申し上げます。それではまずはじめに、つなげる、支える、発信するニュースレター絆第44号の内容をご紹介しましょう。1ページから4ページまであります。1ページ、相談事業。2ページ、3ページ、事業報告。4ページ、次回事業案内、その他お知らせ。1ページ、相談事業。NPO 法人、助成金活用、事業運営など、お気軽にご相談ください。センターでは、日頃から市民活動に関する相談を随時受け付けています。また、専門相談員の百瀬真由美さんが、月2回来所され、NPO 法人の設立、運営、助成金申請や事業運営の諸問題など、多様な相談に対応しています。お気軽にお申し込みください。市民活動相談日、毎月第1、第3木曜日、14時から17時まで3回あります。1、14時から、2、15時から、3、16時から、予約制です。1件につき1時間以内です。1、2、3よりお選びください。必ず事前にお申し込みください。百瀬真由美さん。1994年から大阪ボランティア協会でボランティア情報デジタル化事業の立ち上げ、運営、出版事業、行政委託事業など担当。2007年に退職後、市民団体などの印刷物、ウェブサイト編集制作事務所を自営。2007年から、茨城市市民活動センター相談員。他に、チャレンジ茨城補助金評価委員、NPO 法人理事、市民活動情報誌編集委員など。ミステリーとエンタメ小説が好き。テーブルを挟んで相談者に向き合う百瀬さんの写真があります。2ページ、事業報告、5つあります。1、2019年10月18日、茨城の人々と川との戦いの歴史。講師、木村武秀さん。新谷にます天照御霊神社、西河原、氏子総代。講師の木村さんは、映像を使って様々な古い資料、写真などを提示され、加えて軽妙でユーモアあふれる語り口に、参加者は大いに引き込まれました。そして、本当に古い時代から現在に至るまで、西河原の住民たちが氾濫を繰り返す川に対峙しながら生きてきた歴史と、川を治めるための様々な知恵と努力の数々をお話しいただきました。話を聞く参加者を前から撮った写真があります。2、2019年10月23日、CSW の活動を知る。講師、神野清さん、CSW 協議会会長。現在、茨城市には14人の CSW、コミュニティソーシャルワーカーがいますが、その役割や働きを理解している人は多くありません。茨城市は、 近隣市に比べて CSW の数は多い方であるとのことでしたが、役割をお聞きすると、地域の中での問題の対応は多岐にわたり、それぞれを的確な部署とつないで問題解決にあたる地道な仕事であることが分かりました。スクリーンを指しながら説明する講師の写真があります。3、2019年10月26日、アフリカの人たちと私、JICA の活動から。講師、辻下健二さん、元 JICA 専門家。JICA で長く活動され、現在茨城市在住の辻下健二さんにお越しいただき、アフリカでの JICA の活動や発展途上国への援助のあり方などをお話しいただきました。JICA に入ったきっかけ、アフリカの住民の生活の実態、現地での活動の様子など、映像を駆使した大変興味深いお話でした。手振りを交えて話をする講師の写真があります。4、2019年11月4日、愛川フェスティバルに参加しました。当日は晴天に恵まれ、会場には多くの家族連れが訪れ、賑やかな催しでした。当センターブースでは、段ボール椅子作り、的当て、おもちゃの金魚すくいの3つのコーナーで参加しました。開始直後から多くの親子連れが押し寄せ、用意した数は終了時間前にすべて終了しました。参加者がブルーシートの上で段ボール椅子を作っている写真があります。5、2019年11月9日、飛び出す絵本ボランティア養成講座。講師、デジタル絵本サークル、ルピナスさん。発足間もなく仲間を広く募集したいけれど、まずは絵本の楽しさを知り、細かい工程をこなす人材が必要とのことで、今回センターが主催となって、ボランティア養成講座を開催することとなりました。作品は赤ずきんの絵本でしたが、指導者がかなり細かく材料を用意され、付きっきりで指導されたおかげで、参加者の皆さんはそれぞれに素晴らしい作品を作り上げておられました。参加者がグループに分かれて絵本作りをしている写真があります。3ページ。事業報告、3つあります。1、2019年11月17日、環境フェア、不用品交換会。毎年、市民活動センターでは、年に1、2回、不用品交換会を実施しています。環境問題事業であれば、茨城市産業環境部資源循環課とも連携した取り組みが必要と、常々考えていました。今回の茨城市主催環境フェアの中で、この不用品交換会を実施することが実現し、センターも協力することになりました。16日土曜日の品物の受け取り、会場での整備と展示、本番の17日日曜日には、センターから人員を配置し、協力しました。参加延べ人数250人。1回7人、5分間で品物は5点までというローテーションで繰り返し、イベントが終わる頃にはほぼ品物がなくなっている状況でした。写真が2枚あります。1枚目、前日に品物を並べている様子です。2枚目、入場者が並んでいる品物を手に取って見ています。写真説明終わり。2、茨城市民活動応援フェスタ。2019年12月1日。今年度のフェスタは参加団体数が78団体と多く、賑やかな催しとなり、たくさんの市民に来所いただきました。ホールでは、茨城市在住のマジシャンである聖夜さんと、大道芸のミスター奥地さんが素晴らしいパフォーマンスで会場を盛り上げ、最後にエスペランザさんがキッズダンスを披露してくださり大盛況でした。1階は主にフードコーナーで肉巻きおにぎりやコーヒーの販売。入り口付近では ミニポニーの小春と小福が子供たちを乗せて撮影したり、リアカーで運んだりと大人気でした。2階では健康コーナーやキッズコーナー、園芸コーナーなどにそれぞれ多くの市民の参加があり、賑やかに団体が活動紹介をされていました。写真が3枚あります。1枚目、聖夜さんとアシスタントがステージの上でマジックをしています。2枚目、ミスター奥地さんがローラーボードに乗ってけん玉を操っています。3枚目、キッズコーナーではボランティアの女性が折り紙を折ったり、子供に遊びを教えています。以上、写真説明終わり。3. ボランティア養成講座、ちんどん屋体験しませんか？講師、青空ちんどんさん。青空ちんどんさんは、市民活動応援フェスタ出演を機会に、ちんどんに興味のある方の体験講座を開き、その場で出演、新会員を迎えました。写真が2枚あります。1枚目、受講者が楽屋で、化粧をしたり曲げを乗せたりしています。2枚目、面白化粧をしてちんどん屋さんに大変身した受講者が会場を練り歩いています。以上、写真説明終わり。なお、写真の提供は茨城美術協会中浜正義さんです。4ページ、次回授業案内。全部で5つあります。最初の4つは申し込みが必要で、申し込み先はすべて市民活動センター。電話 072-623-8820 です。1、茨城市民大学、その7、市議会について知ろう。市議会の役割と仕組みについてお聞きします。日にち、2020年1月16日木曜。時間、14時から15時30分。場所、市民活動センター会議室。講師、茨城市議会事務局職員。費用、無料。2、2019年度登録団体交流会。当センター登録団体による交流会です。会の紹介や団体同士の交流が主たる目的です。日にち、2020年2月8日土曜、時間13時から16時、受付は12時30分から、場所福祉文化会館302号室、対象センター登録団体。3、地名町名の由来について、三山清谷地区、茨城市北部地域の歴史と文化についてお話しいただきます。日にち、2020年2月19日水曜。時間、14時から16時。場所、茨城市農協中央支店3階大会議室。上穂積 2-1-50。講師、田中雄三さん。費用、無料。4、子育て講座、人と関わる力を育む。生きていく上で不可欠な非認知能力、社会的情動的スキルを育む子育てとは。日にち、2020年2月21日金曜。時間、10時から12時。場所、市民活動センター会議室。講師、松岡明子さん。一般社団法人、子育てサポート園。費用、無料。5、2020年3月30日月曜、茨城キッズカーニバル。今年も開催、親子で楽しめるイベントです。場所、イオンモール茨城1階ジョイプラザ。時間、11時から15時。ステージ、マジックショー、聖夜さん。バルーンショー、キャサリンさん。ブース、手作りおもちゃ、子供免許証作り、木工工作、ネイルなど。昨年の会場の様子を撮った写真が1枚あります。お知らせ2つあります。1、臨時休所日のお知らせ。 2月15日土曜、2月16日日曜、クリエイトセンター全館の点検日のため臨時休所させていただきます。期間中はご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ください。よろしくお願いいたします。2. ボランティアさん募集。市民活動センター主催事業のお手伝いをしていただける方を募集しています。イベントなどを一緒に楽しみませんか？人とつながりたい、子どもと関わりたい方は一度ご連絡ください。お待ちしております。お問い合わせ先、電話 072-623-8820、 E メール ibaraki-ibarak-npo@cyber.ocn.ne.jp。 編集後期。新年明けましておめでとうございます。広報誌の発行が大変遅れたこと、お詫びいたします。ここ数年、登録団体も順調に伸び、中でも、新しく活動を始めたいと訪れてくださる方々の熱意に、私たちも刺激と勇気をいただいています。今後も様々な社会的課題に対して、センターとして積極的に取り組んでいきたいと考えています。奈良平。以上で、絆44号を終わります。